ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、今日のゲストは社会福祉法人親愛の里サイン加藤こと加藤勝義さん、そして瀬川てるみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまた後ほどサイン加藤の意味をね、いろいろ伺いたいと思いますが、はい、さあまず社会福祉法人、はい、親愛の里という法人名なんですが、はい、これはどんな法人なんですか？
これはですね、親愛の里は3つのエリアにありまして、
はい、
1つは長野のが本部なんですけども、長野本部は主に知的障害者の方が利用しています、
はい、
でもう1つ愛知県の刈谷は保育園がありまして、
はい、
あと3つ目が私たちが働いている、名古屋の施設なんですけども、
はい、
ここは主に精神障害者の方が利用されています、
はい。ああ、じゃあ知的と保育と精神 と、はい、ということ で、はい、しかも本部が名古屋なんですね。
長野なんですね
、
はい、
長野なんだけども刈谷と名古屋にもあるという、はい、すごいまた展開ですね、この法人としては。
そうですね、
はい、じゃあこの名古屋にはどんな事業所があるんですか？いくつかあるんですか？
はい、そうなんですよ。名古屋はさっき加藤さんも紹介があったように、特に主に精神の障害のある方を対象としてるんですけれども、私たちは衣食住装っていうものが、主にその精神障害を持つ方にとって必要だなっていうふうに考えてます。よく衣食住とかっていうふうに聞かれるかと思うんですけど、はいはい、ちょっとまたその衣食住とは違っていて、そうなんですよ。そうだけにそうなんですけども、その一つずつちょっと紹介させてもらいますと、
はい、
その衣食住、その衣っていうのは医療の医で、
衣類の衣ではなくて
医療の医で、
はい、
その精神の障害を持っている方っていうのは本当にその医療っていうのがすごく大切になるんですけれども、ちょっとこれは福祉ではできないので私たちはそのやれてないんですけれども、2個目のその職っていうのは職業の職っていう意味になります。その職業の職だとこう働くっていう意味での仕事っていうのもありますし、どうしてもその障害があるとこう働けないという方もいらっしゃるので、そういう方は役割ですとか、あと自分らしい生き方っていうものが、その職っていう字に含まれていると感じてるんですけれども、そこがですね、ちょっと私がいる部署になるんですけれども、とちょっと長いんですけれども、地域活動支援センターっていうふうなところがありまして、特に精神疾患をお持ちの方っていうのは長年お家にこう引きこもってたりですとか、こう地域に出るための一歩として使ってもらえる場所として、その地域活動支援センターっていうところがあります。あとはそのさっき話させてもらった仕事っていう意味ですと、施設の中でみんなでこう作業をしたりですとか、あとうちの法人は外に出てスポーツセンターの喫茶コーナーを使って、簡単な接客ですとか、あと調理補助を通してその接客の仕事を学んだりっていうのもできますし、あとは地域のお菓子屋さんとコラボレーションをして、
すごいですね、
販売をしたりですとか、そういったものもしてます。それが
お菓子作りもされてるんですか？
お菓子自体は、そのお菓子屋さんがやってくださってるんですけども、
その販売を、
そうですね、販売ですとか、あとはうちの法人の本部が長野県にありますので、長野の原農の新鮮な果物を使って何かこうお菓子を作れないですかねっていうふうなこう相談をしたりですとか、そういった感じでコラボレーションさせてもらうと、それが食の部分になります。はい、で続いての衣食住装の住なんですけれども、これは字の通り住むところなんですけど、ここが加藤さんの担当している部署になります。
そうですね、字の通り住居なんですけども、私が担当しているところはグループホームなんですが、 まあ、いわゆる住まいですね、
はい、
病院を退院したりとか、
はい、
施設を退所したりとか、
うん、
親元を離れて、うん、一人暮らしをしたいなと思ってる人で、
うん、
ちょっといきなりですね、うん、単身生活とか一人暮らしっていうのは不安だなと思う人などが入る住まいなんですね、
うんう
ん。まあ、そこのグループホームで、まあ、一人暮らしのステップとしてね、
はい、
集団生活の中で、例えば掃除だったりとか、うん、金銭管理だったりとか、うん、そういった自分に必要なことを練習しつつ、うん、まあ、地域の生活に慣れていくっていう、
はい、
まあ、そういった住まいという位置づけですね、
は
い、
なるほど、うん、またじゃあちょっと後ほど細かく伺いますが、
はい、
じゃあそこが10で
最後の層っていうのは、
うん、
私がいるその地域活動支援センターもですし、あとグループホームの方も日々いろんな相談とかも受けるんですけど、
相談の層、
あ、そうですね、その相談の層になります。なんですけど、それ以外にもこう初めて福祉サービスを利用するときに、
うん、
どこに行ったらいいかって多分分からない方も多いと思うんですけど、うん、そういう方がこう一番最初に相談に来られる場所がセンターとしてあるんですけども、
うん、
その層になります。
あ、じゃあもうすごくこう多岐にわたって整っているという感じですね。
はい、
じゃあ瀬川さんがいるところが、
はい、
親愛の里そよ風という名前なんですね、
はい、そうなります。
地域活動支援センター、
はい、
よく地下通という、ね、
そうですね、
言い方をしますが、何人ぐらいいらっしゃるんですか。
はい、今ですね、登録している人数は100名ほどいらっしゃるんですけど、
でも
うちの親愛の里そよ風は、うん、いつ来てもいいし、いつ帰ってもいい場所として使ってもらってますので、常にその100人こういるわけでもなくって、1日の平均がだいたい20名くらいなんですけども、でも本当に来たい時に来て帰りたい時に帰るっていう方が多いので、日中こう障害を抱えながらもお仕事をされている方とかは、仕事が終わった後にこうフラッと立ち寄ってもらったりですとか、あと食事サービスもお昼と夜と本当に出来たてのあったかい食事の提供もさせてもらってますので、その食事サービスを使うために来られる方もはいいらっしゃいます。
なんかよくね、まあ、ここ社会福祉法人ですから母体がねしっかりしてるんですけど、このエリアだとやっぱり精神の事業所さんだと、やはり調子が悪いとまあ来れなくなっちゃうから、
はいはい、
なかなかこう来る人数っていうのが、
はい、まあ、
バラバラで、まあ、経営っていうか運営面でね、
はいはい、
結構大変なんですっていう声を聞いたりするんですが、ね、やっぱり調子の悪い時に頑張ってきてねっていうのはやっぱり禁句ですよね。そのあたりは皆さんどんな感じですか。
そうですね、本当に、うん、なのでこう自分の体調に合わせてこう使ってもらえるように、こう無理にこう来てくださいねっていう風な形は取ってなくって、でもこう月の利用が少ない方に関しては毎月1回ニュースレターっていう手紙を送ってまして、その時に毎月のプログラム表を作ってるんですけど、それとちょっと一文手紙を
あるんですけど、
はいはい、添えて、
じゃあこれ見て、あ、今日なんだ夏祭りとか、
はい、
あ、これあかき氷あ楽しそうとか、そんな感じで合わせてきたり、
ね、はいはい、
目標を持ってね、
そうですね、
っていう方も
見え
ます ね、
すね、本当に調理だけ参加される方もいらっしゃいますし、うん、ですからここからスケジュールの中を見て、自分で興味のあるところね、参加するだけでも、
いいで、ね、
大丈夫ですので、うん、またちょっと来れないなという時は電話でもね、してくれ、うん、いただければね、
うん、
まあ、これ情報とかもね、うん、お知らせすることもできますし、
はい、そうですね、
調子も聞くこともできますし、
うん、はい、なんか皆さんやっぱり障害って聞くとちょっと構えちゃう方もいるじゃないですか、うん、まあ、世間的に、
はいはい、
でも本当に皆さん本当に何ら変わらないというか、うん、ですよね、きっと。
そうです、本当にあるがままに、うん、本当に変わりないですね、うん、現状の方、障害者ってそんなに変わらないと思います。
瀬川さん、どの、うん、まだすごいお若いんですけどどのぐらいですか、お仕事は。
今私この仕事に入職して3年目になりまして、
まだちょっと学生さんのような見た目はね
そうですね、
いい、
本当に やっぱりね、こういう手前味噌なんですけれども、こんなに若い人がね、福祉をに向かってですね、一生懸命やっているっていうのはね、少しでも分かってもらうと、知ってもらうと、福祉に興味を持つ人が少しでも増えるのかなと思います。
ですよね。すごいなんか恥ずかしいですね、一緒にこう、仕事をしている
中で。上司と部下ですもんね。支援員さんなんですか？
そうですね、生活支援員っていう名前で仕事させてもらってるんですけども、皆さん自分よりもやっぱり年上の方が多くて、今平均が30代から50代くらいの方が利用されてるんですけれども、もう本当に生活支援員って名前はついてるんですけれども、私の方が本当にわからないことばかりで、世間のことですとか、なのでもう利用者さんにも教えてもらえることばっかりで、
だって利用者さんの中には普通の主婦の方とかいらっしゃいますよね、やっぱりね、お仕事もされてる方ももちろんですけど、逆に勉強になることも、
本当にそうですね、
いいですね。でもまたどうしてこういう仕事やろうって思ったんですか？
もともと高校の時が、に入った高校が総合生活科という科がありまして、そこで福祉とか被服とか調理とか、ちょっと専門的なことを学べる高校だったんですけども、そこで福祉っていう分野を知って、あ、面白そうだなと思って、そのまま大学も福祉の方に進んだんですけど、私出身が岩手県 で、で大学まで岩手で過ごして、今就職で名古屋に来てるので、
一人親元を離れて、
そうなんですよ、
頑張ってますね。
もう利用者さんの方が名古屋のことは詳しかったりもするので、もう瀬川さんここ食べに行ったとか、こう教えてもらったりとか、
なんか福祉といえどもいろいろで、その中でも障害といってもいろいろなんですが、この精神の分野を選んだっていうのは何か、
もともと私その高齢者の分野に進みたいなと思って大学はいたんですけども、大学3年生の時に実習先で精神障害のある方の施設だったんですけど、精神障害って本当にこう見えにくい障害なんですよね。こう身体障害ですとかだと、こう例えば目が見えなかったりですとか、片手がなかったりっていうのはとても分かりやすいんですけど、その分かりにくい障害っていうのを支援していくっていう、その難しさとか、あと実習中に感じたそのやりがいっていうのをこうもっとこう極めていきたいなと思って、
素晴らしいですね、若いのにね、加藤さん、
はい、本当に素晴らしいと思います。
いい人が入りましたね。
いい人が入ったと思います。
ありがとうございます。
本当にこう輝いてる感じがしますね。
名前がてるみさん、
てるみさんで
輝く美しい、
本当にそのですよね。
本当に
輝いて眩しいですね。毎日変わせてますけども。
で、加藤さんはグループホームの方で、管理者をやられてるんですけど、このパレットハウスという名前で、3つあるんですか？
3つあります。1つはパレットハウスと、アウエテ、
アウエ、
あ、そうですね、アウ、その次は小さい A で、その次は大きい A で、テですね。カタカナでアウエテって言います。ちょっと言いにくいんですけれども、何回も言うと言いやすくなります。アウエテ、アウエテ、アウエテみたいな感じで、それとですね、あとコーポ本陣、3つあります。でその総称がパレットハウス、グループの総称としてパレットハウスと言っています。
何人ぐらい、
店員が14人ですね。
3つ合わせて
14人、3つ合わせて14人です。
じゃあ、1つのユニットに4人とか、
まずパレットハウスの定員が6人なんですけども、このうちの特徴としてマンションタイプなんですね。同じマンションの中に3つ部屋を借りていまして、1つの部屋に2人ずつ入っていただいている形になってまして、他の集合住宅ですから、他の部屋は全部一般の人なんですね。だからそこの3つの部屋を借りていまして、そこでパレットハウスという名前でやっています。
そして
アウエテも同じような形でアパートを借りて2人ずつの部屋で3部屋、 それからコープ本人も同じ集合住別な集合住宅で一部屋をお借りして2人が入っています。
なるほど。じゃあ、あれですね、もしちょっと相性が悪かったらちょっとシャッフルしたりとか。
それもありますね。はい。
そうか、精神の方のグループホーム。
そうですね、主に精神障害者の方
です
ね。
まあ、そうですよね。なかなか病院出てすぐに社会復帰も難しいし、はい、そうですね、家に行ってちょっと、うん、居づらかったりとか、自立のための訓練みたいな、
そうですね、本当にまた練習ですね、身につけるものは身につけていって、まあ、本当に地域に慣れていくっていう、まあ、本当の住まいという、はい。
じゃ、例えばパレットハウスにグループホームで入居してて、はい、で、そういうお風にお仕事っていうか行くっていう方も見えるんですか？
いらっしゃいますね。グループホームを使って、うん、うち の, 収入を得る、うん、部署もありますので、そこに通ったりとか地下の方に通ったりします。で、まあ、うちの特徴として日中の居場所も決める、うん、てくださいっていうのが条件なんですね、うん、必ず日中はずっとグループホームにいないで地下に行ったりと か,、
う
ん、から
あくまでもこう寝る場所っていうか住む場所 で、ね、はい、お家のようにグループホームがあり、 そ, うです、ね、そこから朝どっかに出かけてっていうことですね、
うん、そうですね。で、周りの一般の方ということで、うん、まあ、地域に溶け込みやすい環境づくりをしています。
うん、なかなかね、精神の方だとどうしてもこうカウントされないというか社会に知らされない場合もあるじゃないですか、どうしても。
そうです ね、うん、
でも大事ですよね、こうやって社会と接点。
そうですね、社会とのつながりっていうのが、うん、やっぱり福祉の大きな役割でもありますからね、うん、はい、
頼もしいですか、上司は。
もう本当に、
いやいや何を言ってます、
そうなんです、加藤さんってね、すごく若く見えるんですけど、
はい、
実は年齢が
年齢ですか、年齢は63です。
そうなんですよ、本当、はい、びっくりね。
いやいやいや、
だからお父さんよりも、
はい、そうですね、父よりも年上。
そうなんですよ、かなり10歳ぐらい僕の方が上かもしれないですね。
そうですね、父よりは、本当にうちの親愛の里の法人は、うん、年齢も様々ですし、うん、あとさっき加藤さんのこともサイン加藤っていうふうに紹介していただいたように、いろんなこう職歴を持った方が来てる方もいるので、多分利用者の方も人によってこう相談しやすいことですとか、そういうのもこうあるかなって。
そうですね、女性の方がいいとか男性がいいとか、はいはい、このぐらい のお姉さん感覚の人がいいとかね、
う
ん、
そうですね、
お父さん感覚がいいとか、いろいろですよね、職員さんも多いんですか、全体には。名古屋の方でも、
まあ、40人台ですね、45歳、45人前後かなって、ちょっと正確な数字はごめんなさい。
結構いらっしゃいますね、
いらっしゃいますね、はい、
すごいですね。で、じゃあ長野の方に例えば研修に行ったりとか、うん、そういうこともあるんですか？
あります、
はい、同じ法人なので、
まあ、年1回福祉大会っていって、はいはい、全体で集まる会があるんですね。
刈谷の方もみんな一緒で、
みんな一緒で長野に集まって集結して。
ありました。じゃあ後半はサイン加藤って何っていうそんな話も伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人親愛の里からサイン加藤こと加藤克義さん、そして瀬川てるみさんにお越しいただいています。後半もお話を伺いします。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人親愛の里からサイン加藤こと加藤克義さん、そして瀬川てるみさんにお越しいただいています。さあ、サイン加藤って、まあ、実は手話 ですよね。
あ、そうですね、手話をやってる時って言いますかね、教えさせていただく時とかですね、パフォーマンスもやってますので、パフォーマンスをやってる時はサイン加藤でやっています。
パフォーマンスってどんな感じなんですか？
ですね、これなかなか説明しにくいんですけども、前はですね、前衛的なパフォーマンスをやっているオストオルガンという演劇集団に入っていまして、そこでこう前衛的なパフォーマンスを
学ん、前衛的っていうのは
前衛的というかちょっとですね、分かりにくいんですけども、普通のお芝居とは言わないんですね、あともっと言うと演劇とも、オストオルガンでは言わなくて、パフォーマンスとはあんまり言わなくて、いわゆる、日常の生活の延長上みたいな形で、お芝居っていうといい声だったりとか、そのいい体の動きとか発声とかですね、
動きのキレとか
動きのキレを、求められることが多いかもしれませんけども、オストロガンではそうではなくて、形式ですね、形を切り出していく。例えば、一つの例がですね、幸せという言葉があったりすると、幸せ幸せ幸せ幸せと何回も言っていくと、幸せという意味がなくなってくる瞬間があるんですね。幸せがなくなっちゃうかかわいそうかもしれないですけど、悲しいかもしれませんけど、一つの例として、ある瞬間があるんですね、そこが形式なんですね。なので、幸せだ、幸せだとかね、そんなことをしなくていいんです。棒読みで、基本は棒読みということを、
パンツがツンパになるとかそういうことじゃないんです、
そうですね、
そういうことじゃなくて、
そうです、
棒読みでいい、
棒読みですね、基本は棒読みですね。逆に棒読みでないと演出家に怒られるんですね。
それ抑揚あるねみたいな、そういうことをやってたんですか？
それをやっていました。
こういう仕事をやりながら、
この仕事の前にですね、別な仕事をやりながらですね、この仕事は7年目なんですけども、その前に、NPO 手話技能検定協会っていうところに入ってまして、それをやりながら、パフォーマンスもやりながら、手話も教えながらみたいな、
ね、だ華麗なる手話ですよね。この間今村綾子さん、映画監督、耳の聞こえない、通訳を華麗にされてましたよね。
手話も本当に学生時代からやらさせていただいてたので、40年ぐらいになるんですけども、
40年すごいですね。
すごいというよりも、日常、さっきの同じような形で日常ですね、手話が、できることが普通みたいな形になっている感じですね。
だってこの親愛のそよ風の7月の予定表の中に、いろいろ体操教室があったり書道教室があったりするんですけど、7月27日は手話教室と書いてあるんですが、
そうなんですよ。
これサイン加藤さん、
サイン加藤さんにやってもらって、先生としてやってもらって、
でもこれね、私たまたま昨日ブライダルで、ゲストの方、新郎さんのいとこのご兄弟が耳が聞こえなくて、新郎さんがとっても仲がいいということで、市の職員さんでね、通訳を2人つけられて、私の横で立つというよりも席でね、その聞こえない方たちの前で座って通訳をされてたんです、で私ちょっとだけできるもんですから、ちょっと挨拶をしたり、ちょっとだけ確認に行ったり、ものすごい喜ばれるんです。
そうですよね、そこですよね、やっぱりね、そんなに手話がね、うまくなりたいとか、どれくらい1年とか2年かかるのって言われてんですけども、そうではなくて、ほんのちょっとでいいんですよね。瀬川さんも実はね、手話をね、勉強されてるんですよ。
そうなんです。最近少しずつ、
これ加藤さんが先生、
加藤さんにちょこちょこ教えてもらいながら。
いいですね、役得な、
そうなんです、
そうですね、うん、瀬川さんも積極的に、うん、ろう者の映画を見に行ったりとか、ろう者の友達を作って、うん、喫茶店で手話を覚えたりとか、うん、いろんな、うん、手話の覚え方をされてますね。
本当この間愛知県の聴覚障害者のスポーツ大会が瀬戸であったんです、はいはいはい、市民体育館で、はい、で市長代理で副市長が挨拶をされて、はい、冒頭だけ手話を
そうですよね、
結構間違えてたんですけど、ものすごい拍手が発火
したそうですね、
だからみんな喜ぶんですよ、
そうなんですよ、ね、やっぱりね
気持ちが
伝わりますよね、
使ってくれたんだって、覚えてくれたんだっていう、
そうです ね、その手話をね使うっていう気持ちがとっても大事ですよね、
みんな使えるといいですね、
そうです、みんな使えるといいと思います、だから内緒話ができないくらいに使えると、うんですね、いいですね、
前も私便利なのホームの向こう側で知り合いが、ね、挨拶に、ね、できる、それいいですよ ね、
うん、なんかそこをホームとホームで手話やるとちょっとドラマチックな感じで、新幹線のガラクシー越しに手話をやるとか、バイバイとかね、やるとい
いです、
ね、なんかロマンチックな感じがします。
じゃあこの利用者さんも、じゃあ加藤さんがこう伝えて結構できるようになったりとか、
できる方もいらっしゃいますね、はい、
すごい、なんか今度イベントもちょっと先ですが、
ちょっと先なんですけども、11月か12月になるんですけども、聞こえる人から見た手話表現というイベントを、企画しておりまして、
名古屋で
おそらく愛知芸術劇場のリハーサル室で、土曜日に、企画して、
栄だから便利がいい、
栄でやります、
ここからも瀬戸線で、
はい、そうですよ、瀬戸線で皆さんどうぞ、まだ ね、宣伝はしてませんので、まあ、8月か9月ぐらいに、
また教えてください、
はい、
ま、聞こえる人からの手話表現、
そうですね、聞こえる人から見た手話表現ということで、まあ、いろんなパフォーマーの人たちに声をかけて、この聞こえる人から見た手話表現というタイトルで、そのいろんなパフォーマンスの人がアプローチするパフォーマンスというような、
面白そうですね、
やろうかなと思います。
ねえ、瀬川さん、
そんなのがあるんですね、初めて聞きました、
いいですね、
内緒でした、
なんかよくうちも夫手話本当にほとんど最初ちょっと一緒にやったぐらいできないんですけど、はいはい、演劇人なので、
そうですよね、
聴覚障害の方に褒められますね、分かりやすいって言って、
そうです、お芝居やられる方って手話って本当に上手なんですよね、やっぱり感性が、ね、あると言いますか、
じゃあちょっと頑張ろう私全然上達しませんけど、
いや、そんなことないと思います、
じゃあなんか、まあ、法人としてでもいいですし、個人的にでもいいですし、なんかこれからの夢とかありますか、瀬川さんどうですか、目標とか。
そうですね、本当に私自身今社会人3年目で、すごく毎日こう楽しく利用者さんと一緒に、すごくこう自分も成長させてもらってるというか、そういうのがいっぱいあるので、私ちょっと夢があって、まだまだ本当に今25歳でもうこんな若造が何言ってるんだって思われるかもしれないんですけども、こう生涯かけてやりたいことがあって、人を育てるっていう仕事をすごくこうやりたいんですけど、まだ自分自身育ててもらってる側なので、本当に今こう吸収してることをいずれはしっかりこう返していけるように、またそよ風で頑張っていきたいと思います。
なんか素晴らしい
ですね。でもなんか人を育てるってすごい大事らしくて、自分のもちろん子供でもいいし、子供じゃなくても部下でもいいし、何でもいいそうなんです。でもすごくね、人間的に人を育てるって経験って大事なんだ
そうです。そうですよ ね、人を育てるのに長い時間かかりますしね、
育てながらなんか自分自身も今育ててもらってるのかなと思いながら、
じゃあその恩をまた、ね、送っていくという、ね、
頑張ります、
はい、ね、加藤さんは、
私の夢は瀬川さんのような大きな夢ではないんですけれども、手話 の、こうレクチャーみたいなことをインターネットでこう発信 したいなと思います。これずっと前からもう数年前から自分で言ってるんですけれども、他にも言ってるんですけども、なかなかできなくて、まあ、まずは60個のコンテンツを集めて、それ60集まったら発信しようかなっていうふうに思っています。
見ます、見ます。これ、手話って本だとちょっと分かりにくいですよね。そうです、
はいはいはい、
動画だとやっぱり分かりやすいですよね。じゃあぜひぜひまたちょっといつかね、はい、ろう者の今村監督と、はいはい、あやさんと出演してくださるようですので、
はい、ぜひぜひその時はまたよろしくお願いします。
ぜひじゃあ、はい、これからもよろしくお願いします。はい、また遊びに来てください。
は
い、
また
来ます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人親愛の里からサイン加藤こと加藤勝義さん、瀬川照美さんでした。ともみとともにでした。